はい、皆さん時計見てください。通常なら主の祈りを歌う時間なんですけれども、これからメッセージになりますのでご承知ください。私はそう短くメッセージはできませんので、少しいつもよりかは礼拝の時間は長くなりますが、今日は午後もこの会場は取れておりますので、もしいつもの感じで何か予定のある方は遠慮なく、退席していただいても構いません。ただ少しいつもよりか長くなるということだけはお伝えしておきます。さあ今週は、マルコの福音書7章の後半を今お読みしました。2つの出来事が書かれていたことに気づかれたと思います。一つが、幼い娘が汚れた霊に疲れてしまった女性のお話、そしてその後に耳と口に障害があり聞くこと話すことができない人の癒しの出来事が書かれてありました。まあ、この二つに共通しているということは、イエス様がそこに行かれ、そのそれぞれの必要に応えられ、癒してくださった、助けてくださったということが共通していますけれども、もう一つこの二つには共通していることがあるんです。じゃあその共通していることは何かと言いますと、この奇跡が行われた場所なんです。まあ、先週の続き、24節からなりますが、イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。さあイエスはどこに行かれましたでしょうか。ツロの地方と言われても皆さんどこなんだろうと思われるかと思います。地図を見るとここになります。イスラエルの北部ガリラヤ湖のある、ガリラヤ地方のさらに北海岸の近くにあるのがツロという町なんです。イエスは誰にも知られたくないと思ってと24節にはありますので、どこか遠く離れたところに向かわれたわけなんです。7章の前半のお話はこのガリラヤ湖の周辺ゲネサレというところで起こっていたので、だいぶ北の方に移動されました。これが一つ目の出来事が起こった場所、ツロです。でもう一つの出来事はどこで起こったのか、31節見てください。イエスは再びツロの地方を出て、シドンを通りデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。今度はデカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来たと。このデカポリス、もう私は小さい時からデカとポリスで刑事と警察、何なんだろうと思ってましたが、そうではないようです。デカとはギリシャ語で銃を表す言葉で、ポリスはメトロポリスとかね、メトロポリタンとか言いますけれども、町、都市という言葉で、すなわち10個の町々がその地域にあった。それはどのような町々かというと、ギリシアによる植民地時代にできたギリシャの10個の町がその地域にあったという、このデカポリス下の方に出てますけれども、ヨルダン川からの、東側、西側ですよね、西側の地域に、東側ですよね、東側の地域になります。この地域ですけども、もちろんユダヤ人の方々も、移住して住んでいたと思いますが、ギリシャの植民地であったということで、基本外国人、異邦人と呼ばれる人が住んでいた地域になります。でしかもデカポリスを通りガリラヤ湖の近くに来たとありますので、このゲネセラって読めるかな、ゲルゲサとありますが、皆さん覚えてますか。これは五章の時に向こう岸に渡ろうと言って、イエスが弟子たちを船に乗せて 渡った地域なんです。そしてそこで何が起こったか、墓場に住み着いていた6000ものレギオンという霊に取り憑かれた男性のその汚れた霊を豚の中に追い出し、そのことによってもうこの地域から出てってくださいと言われて、トンボ帰りのように帰っていったあの地域なんです。ということで、この白にしてもこのデカポリス地域を通ったガリラヤ湖周辺の場所も共通していることは、ユダヤ人の地域ではなかったということなんです。外国人の住む地域、すなわち異邦人の地であったという共通点があります。その中で最初のお話から見ていきたいと思いますが、7章25節見てください。ある女の人がすぐにイエスのことを聞きやってきて、その足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシア人で、シリア、フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるように願った。幼い娘が大変な思いをし、悪霊に疲れ苦しんでいる。ですから何とか助けてくださいとイエス様のもとにやってきますが、このツロにいた女性は明確にギリシャ人だと書かれています。まあ彼女もユダヤ人ではない異邦人、外国人であったわけなんです。では今日のテーマでもあるこの異邦人の地、異邦人、外国人ということが何が問題だったのかと言いますと、まあ旧約聖書を見ますとこういうことが書かれてあるんですね。レビ記18章24-25、あなた方はこれらの何によっても身を汚してはならない。私があなたの前から追い出そうとしている異邦の民はこれらのすべてのことによって汚れていて、その地も汚れている。それで私はこの地をそのトガのゆえに罰し、その地はそこに住む者を吐き出す。まあ、ある意味自分たちとは違う異邦人、まあ、外国人に対して汚れているとは非常にひどい話のように今生きる私たちは受け止めますが、なぜ彼らはそう言っているかというと、神の律法を守るということが自分たちが清くなり神に近づくことができると信じていたユダヤ人、神の民は律法を知らない、そしてそれゆえに守ることができない人たちはそれゆえに汚れているとみなしていたわけなんですよね。ですからそのような人たちと関わることによって自分たちも律法を破り汚れてしまうかもしれないから、極力そのような人たちとの関わりは持たないようにしていたのが神の民と呼ばれるイスラエル、そしてこの時代のユダヤ人だったわけなんです。そしてそんな異邦人、ギリシャ人である女性がイエスの前にやってきて、きっとイエスのことはいろいろな形を通して聞いていたのかと思うんです。自分の娘を助けてほしいと願います。で、自分自身がユダヤ人であるイエスがどのようにこのように女性に応答されたのか、27節。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。なんかこれを聞くと非常に冷たい、厳しいイエスの返答に聞こえますが、まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちとはイエスと同じ同胞の民族でもあるユダヤ人たちのことです。まあイエスは直接ユダヤ人として生まれ、そして彼らの信じる神を述べ伝える者としてユダヤ人を対象に様々な活動をしていました。ですからイエスにとってはまず直接つながりのあるユダヤ人に対して今私は責任があるということで、その子供をないがしろにしてテーブルの下にいる子犬である異邦人を優先することはできないという例えを用いて説明するわけなんです。それだったらわざわざ異邦人の地に行かなければいいのになと思ったりもするんですけれども、まあ なんでこんな意地悪な応答をするのか。まあ私たちからすれば少し異邦人を、外国人を見下している発言だと思われる方もいるかもしれません。しかし大切なことは、この女性はイエスにそう言われたからといって、その願いを、言われたからといって、その女性は引き下がってはいないんです。諦めてはいないんです。むしろ、イエスはこのような冷たい応答をしたのは、むしろこの女性の本気度、また彼女の信仰をさらに深めるためであったとも言われています。この女性はそこで諦めて立ち去ったわけではなかったんです。むしろ機転を利かし、知恵を生かしてイエスに食らいつきます。28節、彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。もちろん子供が優先されるのは当たり前です。ただし食卓で食べていた時にパンくずが落ちることはありますよね。その落ちたら子犬だってそれをいただくことができるじゃないですか。ですから異邦人の私であったとしても、どうぞそのおこぼれを、その恵みを与えてくださいと必死に願うわけなんです。イエスは彼女のその信仰の深さ、そして諦めることなくイエスに求めるその姿勢を見てこう言われます。29節、そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。そしてこの女性が実際に家に帰ると、彼女の幼い娘は苦しんでいましたが解放され、彼女から汚れた霊は出ていった。そんな出来事が一つ目の出来事、一つ目のことでした。そして二つ目は、そこからイエスは再び旅をしてデカポリス地方の先ほど見たガリラヤ湖近くに行きます。そしてその地方の人たちがイエスをの前にある人を、ある男性を連れてきます。この地方は先ほど5章に出てくるガラサ人の地方で、地域であったとお話をしました。この地域は一度イエスはそこに行きますが、そのイエスのしたことに恐れをなして、ここから立ち去ってほしいと懇願され、まあ、弟子たちとトンボ帰りでまたガリラ湖を渡って戻ってきてしまうわけです。まあ、そこを読んだ時に私たちは、何のためにイエスは向こう岸に行こうと言われたのか、そんなことも考えました。しかしその出来事が起こった時にこういうことがあったんです。5章の20節を見てください。それで彼は立ち去り、この彼とは悪霊に取り憑かれ墓場に住み着いていた男性です。癒された後、悪霊が追い出された後、彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。イエスと弟子たちはトンボ帰りで戻ったかもしれません。しかし癒されたこの男性はその地域に残り、しかもその地方でイエスのしてくださったことを言い広めた。ですからこの男性の証がその地方でされたのでしょう。今度はイエスのことを恐れて出て行ってほしいというのではなく、むしろイエスが再び来られた時にはイエスに助けてもらいたいという人たちが、ある男性をイエスの前に連れてきていたのです。その男性とは耳が聞こえず、聴覚に障害があったために喋ることにも困難があったのでしょう。その男性をイエスは連れ出し、33節、そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それを唾をつけてその下に触られた。 そして天を見上げ深く息をしてその人にエパタすなわち開けと言われた。何も知らずに耳も聞こえずイエスから連れ出されたその男性、急に両耳に指を突っ込まれ、しかも唾をつけられて舌を触られて、何が起こるのかと非常に困惑したかと思うんです。でもイエスは開けエパタと彼に伝えた時に、この男性は聴覚を取り戻し、そしてまたしっかり話すように舌のもつれが取れたと言われています。さあ、この今見た2つの出来事ですが、この共通点は異邦人であったということ、そして異邦人の地で行われた出来事であったということでした。まあ、1人の女性はギリシャ人と明確に書かれています。この2番目の男性はデカポリス地方で出会った男性でありますけれども、明確には外国人であったとは書かれておりません。まあ、ただその地域の人々が連れてきたということで、彼もきっと異邦人、外国人であったと思うのです。ではこの共通点、何が大切なのかと言いますと、これが先週の箇所とつながっているということなんです。さあ、先週の箇所、皆さん覚えてますでしょうか。どのような出来事であったか。それはユダヤ人の言い伝えを守らずに、手を洗わずに清めることなく食事をしていた弟子たちに対して、立法学者パリサイ人たちがこれはどういうことなんだとイエスに問いかけていた、イエスを批判していたという箇所でした。そしてそれに対してイエスは、何が人を怪我し、何が人を怪我さないのか、そういうお話をされたと思うのです。まあ、それはすなわち、それまでユダヤ人たちが捉えてきた言い伝えや律法に対する新しい解釈を、そして理解を、そこでイエスは教えられるわけなんです。そして今度は食事に対する清めの言い伝え、律法ではなく異邦人へとつながってくるんです。先ほどもレビ記を読んだように、異邦人は汚れているとユダヤ人たちは見なしており、それゆえに彼らに近づかなかった人たちなんです。交わりを避けてきた人たちなんです。しかし食事の規定と同様に、イエスはそこにもメスを入れようとされている。まあ、実際皆さんももうすでに聖書を読んで知っておられると思いますが、イエス・キリストが復活した後、聖霊が教会に降りてきて、弟子たちは福音を伝え始めますが、その時にユダヤ人だけではなく異邦人へも伝道が行われるようになり、それゆえに今私たちにも福音が届いているという現実があるわけです。まさにイエス・キリストはそこから新しい時代を切り開こうとされていた、そんなこれから起こる出来事を指し示すような出来事が、実はこの7章の後半に記されているわけなんです。異邦人への伝道といいますと、使徒の働きでペテロがローマ人の百人隊長コルネリオと出会い、そこで福音を伝えますが、そのコルネリオに出会う前にペテロがこのような夢を神様によって見せられています。使徒の働き10章の12節から書かれている場面です。その中には、あらゆる4つの足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。そして彼に、ペテロよ、立ち上がりほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った、主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。するともう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。 それまでは異邦人と呼ばれる人たちは汚れたものとみなされており、交わりを持つこと、共に時間を過ごすことを避けてきた人たちなんです。しかしこの夢を見てペテロは示され、ローマ人コルネリを受け入れ、福音を伝えることになるわけです。そしてこの出来事を皮切りに、キリストの福音は異邦人、外国人へも大胆に伝えられ、教会に導かれるようになっていくわけなんです。すなわちイエス・キリストの福音とはユダヤ人だけのものではなく、むしろキリストの復活と聖霊が下ったことにより、異邦人の世界へと広がり、イエス・キリストはユダヤ人の王だけにとどまるのではなく、世界の王、キリストとなられるお方であるということなんです。しかし、そんなイエスをどのように人々は見ていたのでしょうか。パリサイ人をはじめとする律法学者、ユダヤ人たちは、本来ならばそのことを彼らが知り認めるべき人たちでありましたが、彼らこそがメシア、キリストであるイエスのことを批判し、受け入れるのではなく拒絶するという現実があるわけですよね。しかしイエスが開け、エパタと言われたように、ギリシャ人の女性、デカポリス地方の男性、むしろこの箇所では異邦人の方がイエスの本当の姿を知り、そして受け入れ、従う人が起こされていく。まさにこれから起こるようなことを予告する、そんな出来事が今日の二つの出来事なんです。そして最後、私たちは先週と同様、どちら側に立つのでしょうか。パリサイ人、律法学者、または多くのユダヤ人たちのような、イエスの本当の姿を認めず、否定し批判するのか、それともギリシャ人の女性、またはこのデカポリスの男性の側なのか。時に私たちの中にある固定観念やこだわり、プライドに私たちの信仰の目、耳、口が狭まれてしまうということがないでしょうか。しかしイエスは、開け、エパタ、私たちの目も心も耳も開かれるようにと語りかけてくださるお方です。私たちがイエス・キリストの本当の姿を知り、理解し、受け入れるものとなることができるように。そしてこのマルコの福音書も8章にようやく到達します。この8章でイエス・キリストが何者なのか明確に告白されていく、そんな場面をご一緒に続けて読んでまいりたいと思います。お祈りしましょう。